小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。今日は夜尿症に併存する便秘への対応について、吉川小児科排便外来中野美和子さんにお話しいただきます。
皆様こんばんは。小児外科医の中野と申します。私はヒルシュツプルング病や直腸肛門奇形などの先天性の直腸肛門疾患の手術およびその術後の長期ケアに長年携わってきました。ここ20年ほどは一般的な慢性便秘の治療にも力を入れ、現在は排便に関する子どもの専門外来を開いております。この間3000例ほどの排便にまつわる問題、主に慢性機能性便秘症のお子様を拝見してきました。その経験を交えながらお話ししたいと思います。さて本日のテーマですが、子どもの夜尿症と便秘との関連、合併率が高いということは皆様ご存知のように以前から指摘されていまして、便秘の治療のみで夜尿症の改善が得られることも指摘されています。夜尿の定義は日本夜尿症学会の夜尿症診療ガイドライン2021に従い、5歳以上の小児の休眠中の間欠的尿失禁、中間尿失禁や他の下部尿路症状の合併の有無を問わない、1ヶ月に1回以上の夜尿が3ヶ月以上続くものとします。このガイドラインでは夜尿症の診療において便秘の精査過量は推奨されるかというクリニカルクエスチョンに対し、単一症候性夜尿症に対し便秘の精査過量を行うことを提案する推薦グレード 2C、 非単一症候性夜尿症の昼の下部尿路症状に対して便秘の精査過量を行うことを推奨する推薦グレード 1B としています。そして夜尿症の診療アルゴリズムが示されていますが、夜尿症のみの場合は便秘を確認、日誌の指導検査を行い、生活指導を行った上でさらに薬物治療に進む。昼の下部尿路症状がある場合は便秘を確認、あるならまず便秘治療を行い、それで昼の症状が続くなら積極的に治療ということになっています。いずれにしても夜尿症を見る場合はまず便秘のスクリーニングが必要であろうということです。これに沿って説明するんですが、まず子どもの便秘症の病態、便秘と夜尿とが関連する病態を分かっている必要があります。便秘症の定義は成人の慢性便秘症診療ガイドラインによると、本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態、これは子どもも同じです。単に排便間隔が空いてるだけではない。快便でなければ全部便秘です。そして子どもの便秘は大人でいう排便困難型、直腸性便秘がほとんどです。つまり便中が直腸まで降りてきているのに肛門のところでうまく出せないというタイプで、直腸に溜まった便の塊、これを便塞栓と呼んでいますが、この便解による腸閉塞状態と硬い便あるいは大きな便解を出す苦痛で様々な症状が出ます。子どもの小さい骨盤腔内に便の塊があるのですから、直腸に接している膀胱に影響が出るのは当然です。単純レセンや超音波検査をすると骨盤腔内の直腸は拡張し、そこに便が充満しているのがわかります。まず直腸の便塞栓が直接膀胱を後ろから圧迫し、物理的に膀胱容量を減らしている可能性があります。幼児では便解による無尿をきたすこともありました。5歳以上なら急性便秘ならともかく、単なる物理的圧迫だけとは考えにくい。膀胱壁神経の圧迫刺激による膀胱の過活動状態、膀胱頸部の圧迫による括約筋の機能低下、骨盤底の筋肉群の機能低下の可能性があり、 いろいろな要因が複合されて起きているようです。まだ正確には解明されていませんが、直腸の便塞栓が影響を与えることは間違いなさそうです。ですから、夜尿を治療するには、まず便秘を確認し、その治療をすることが大事で、実際に便秘を治療すると、目に見えて夜尿が改善するという例があるわけです。この際、注意していただきたいのは、便秘の有無は単に聞くだけではなくて、排便状態を必ず確認してください。夜尿症の治療は5歳からですが、夜尿自体は幼児期からあるのと同様、便秘も実際には乳幼児期から存在していることが多いのです。しかし気づかれてないことがよくあります。便の塞栓で排便困難が強くても、幼い時は苦しがっていますが、成長とともに訴えなくなるってことはよくありますし、それは便秘が治ったのではなくて、その状態に慣れてしまっていることが多い。あるいは全く親が気づかずに、学齢期に進行した便秘が見つかるなんてことも少なくありません。排便状態チェックには国際基準であり、日本のガイドラインにも採用されているローム基準を参考にしてください。具体的には、週2回以下の排便、週1回以上の便失禁、便の我慢体位や過度の自発的便貯留の起用、痛みを伴うあるいは硬い便の起用、大きな便塊の存在、トイレが詰まるくらい大きな便の起用、このような6項目中2項目以上が週1回以上、1ヶ月間以上あると便秘症と診断します。他に、連続5日以上排便がないことを反復、救急外来を受診するほどの強い腹痛を伴う便秘エピソード、トイレ時間がとても長い、下着の便汚染、劣行、自覚などが参考になります。便秘が確認されたら、まず便秘の治療の必要性を親御さんに説明し、治療を開始します。便秘診療ガイドラインも夜尿ガイドラインも、まず生活指導からとしていますが、多くの便秘症を見ている者としては、診断基準を満たしていれば、もう最初から緩解剤などの薬剤治療を開始して構わないと考えています。そうは言っても、あまり便秘に注目せずに夜尿外来を受診した親御さんに、いきなり薬剤投与というのは受け入れにくいし、診断基準に満たない程度の便秘症もあると思いますので、まず生活指導を行ってください。具体的には、夜尿症のウロセラピーと同様で、自律神経が整うような生活リズムのある毎日、つまり、早寝早起き、3食をバランスよく、特に朝食をとることが大事です。食事内容は、大人では食物繊維の摂取を積極的に進めますが、低年齢の子どもに食事の強制は事実上できませんので、それほど気にせず、楽しい食事になるようにした方がいいです。成長すれば食事内容改善も可能になります。子どもの緊張しやすい繊細な面を理解し、リラックスする時間を持てているかということにも留意します。水分摂取ですけど、夜尿症では夕方以降の水分塩分摂取を減らす指導がありますが、便秘がある場合、特に水分を多く摂取するという必要はありません。しかし、1日単位で水分不足にならないようにしてください。排便日誌は行動療法として有用です。夜尿症では日誌は必須ですから、そこに排便の記録をブリストルスケールによる便性、およその便の量も含めて付け加えてくださるといいと思います。直腸の便貯留が夜尿と関係しているのですから、直腸に便を溜めないということで、原則的には毎日排便がいいです。日誌をつけなくても毎日排便をチェックして、排便してなければ朝食後に排便を促す。促す際は強制的にならないように。朝が忙しければ朝にこだわる必要はなく、学校から帰宅した時、あるいは夕食後で構いません。促すと意外に素直に排便することがあります。なお、小学1、2年生では、便秘に関連してトイレ排便ができず、 おむつ履き替え排便の子がいますが、そのトイレの矯正は行わないようにしてください。生活指導を1ヶ月ほど続けて効果がない、あるいは便秘がひどいということなら、躊躇することなく便秘の積極的治療を開始します。まず便塞栓の除去なんですが、程度が強いと浣腸が必要ですが、学齢期では強めの内服で除去できることがあります。便塞栓除去後、あるいは便塞栓軽度の場合は維持治療として、先ほどの診断基準を参考に週3回以上排便、楽に排便できる便性を保つように薬剤を投与します。第一選択は浸透圧性下剤、酸化マグネシウム剤やポリエチレングリコール剤です。ピコスルファートナトリウムは刺激性下剤ですが、維持治療に使われています。セナ、成人向けの下剤は原則的には使わないんですが、年長児では使うことがあります。しかし、そのように治療反応が悪い場合は、専門外来に相談した方が良いかと思います。毎日排便するように薬剤を調整するのがいいのですが、現実的に難しいこともあります。私自身は毎日内服と浣腸座薬の併用を指導していますが、出ない場合は内服増量刺激性下剤を使うという選択もあります。また浣腸座薬を嫌がる場合は無理はしない、たとえ中途半端な治療でもしないよりはずっといいです。学校で便意が出るのが嫌だからと浣腸座薬の方がいいって子もいますが、これも毎日使っても構いません。ともかくできるだけ便を直腸に溜めないように治療していれば、便秘自体の治療とともに夜尿症にも良い結果になります。便秘の維持治療が軌道に乗れば、夜尿症の薬剤治療を開始していいでしょう。アラーム療法、抗利尿ホルモン剤は理論的には排便に影響がなさそうですが、治療自体がストレスになりますので、やはり便秘治療が安定し負担が少なくなってからの方が良いと思います。抗コリン薬は便秘を悪化させると考えた方がいいですが、これは親御さんと相談の上で便秘治療を多少強化して使っていいです。選択的 β3 作動薬のビベグロンは便秘を悪化させないようです。実際には多くの症例で夜尿治療と便秘治療は並行して可能です。
夜尿症に併存する便秘への対応について、お話は吉川小児科排便外来中野美和子さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して、卓越した貢献を行うことを目指しています。
アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。